皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーの力の源泉は何かです。ですね、今本当にリーダーシップという言葉もだいぶ昔とイメージが変わってきたなと思うんですね。リーダー一人に頼ればいいみたいなリーダーシップっていうのは確かに見かけ上まだ残ってますね。世界もなんかある種政治は独裁制ですよね。でもそれって逆から言うとですね、抑圧で押さえつけたっていう部分も確かにあるんだけども、みんなどうしていいかわからないから上に頼ってる部分の方が多分大きいんですよね。日本だからってそうでしょ？安倍独裁はけしからんって話は多いんだけども、じゃあ野党の皆さんどうするんですかって言われるとですね、はなはなことこのものないところがある。大企業だって日銀だってですね、ああけしからんと、あの上はけしからんっていう話があるんだけど、じゃあ誰か引き継いでやってくれると。あのとんでもない日銀のあの後総裁誰かやって、軟着力させてくれるっつったらみんな尻込みしますよね。うん、そういうのすごく多くてですね、まあ、やっぱりなんていうか、初めは勢い込んでね、誤解ですよ。誤解が多くて、俺がやればできんだろうみたいんで、独裁やってやりたい方でやりゃ、うまくいくんだろうね、思ってやってた連中も、大変な誤解だっていうことを最近あちこち気づいてきて、で、まあ、トランプみたいにですね、経験積んだ経験者の場合はね、まあ、そういう時は、どんどんディール結んでいくんだよね。未来を、一途で作っていくんですよ。契約結んでって、で、その契約によって新しい未来を開くっていうのは、結構上手にできますよね。しかし、大抵のリーダーっていうのは、うまくいかなくなると、閉じこもるんですよね。閉じこもって、身の保身だけに熱心なんだね。で、これをやったら大体おしまいなのよ。リーダーの力ってますます失われていって、虚像、嘘だけが広がってって、結局一吹き、誰かが倒すんじゃないですね。誰か政治の敵が来て倒すんじゃなくて、風が吹いたらばったり倒れちゃったみたいになっちゃって、そして誰もいなくなったっていう風になっていくわけですよね。だから危機が来ると金融でも経済でも経営でも結構そうなることでしょ。大騒ぎになっちゃって、江戸城の最後と同じですよ。将軍はもう大阪行っちゃっていない。江戸城はもう大政奉還決まったと。どうすんだ、どうしようもないと、もう流れ解散だと。ああいう風になるんだよね。そういうのがいますから。まあだからこの最後の最後まで形だけあるっていうのはもう実際には何もないんです。同じですね。そうするとやっぱり改めてそのリーダーの力の源泉は何なのかっていうことが問われてきますね。リーダーシップの話の中で言うならばですね、理論の話の中で言うならば、リーダーのその必要とされている能力っていうのはまあ様々なものがありますが、一つその状況に適応するものがやっぱりないと難しいというのなんですね。やっぱその時々で、まあ人々の元気いい時ない時ありますよね。だからやっぱりその時の人々を率いるその方向性っていうのはその時々でやっぱり違う部分は確かにあるんです。お金が足んなくて困ってればお金をどう持ってくるかって話が先に来るし、戦争ってことになったら戦争をどうやって勝てるかって話になるし、それから経済が豊かになってればこの豊かな金をどう使うかって話になってくるし、その時々でそのリーダーに必要とされる、なんて言いますかね、課題ですね。資質ではなくて、戦略は確かに違うんですね。それからもう少しミクロで考えると、ほっといても大丈夫な人はやっぱほっといた方がいいんですね。ほっといて自分でどんどんやらせて、見守って、時々アドバイスでもしたらいいぐらいなもんですね。しかし何もできない。座り込んでる人の場合は、何かさせるのが仕事ですよね。だから無理やりなんかやらしても、なかなかうまくいきませんけども、小さいことでもいいから本人がなんかその気でやってみて、うまくいったら褒めるということを繰り返していくってことは大切でありますから、やっぱり相手に合わせたリーダーシップって大事なんですね。いつも同じ言い方ではなくて、その相手に合わせてリーダーシップをいろいろ変えていくってことが、実は大変重要になってくるんですよ。 まあそれがそのリーダーシップの中でも自分の都合だけでは、自分のその好みだけでは決まらないよ。相手を見て決めなきゃいけないよというところがすごく大きいんですね。そうすると結局のところ、リーダーシップっていうのは混沌を止める力でありますから、最終的にその混沌を止めて何か一つのこう統合されたものを作っていく、その力というのは、まあやっぱりその押すだけではないよ、引くこともそうだよ。それから、今のことしかわからなき、未来のこともわから、未来がわからなければ共に未来を共有するだってことで、要するに、まあ、足りないものを補いながらやっていくっていう部分がすごく強いんですよね。本来なんか人ってものすごく情熱的に行動できる力を内在的に持ってると思いますね。ですから、そういうものがこう、本当にこう湧き立ってくると、まあ国もものすごく繁栄するし、企業も人もものすごくこう、よく成長、いい意味で成長していきますね。本来だからそういう力は内在的に持ってんだよね。それをやっぱこう引き出すとか、その障害になっているものを取り除くってことでありまして、じゃあそういうことを見抜く目はどこにあるんですかっていうと、やっぱりまあそれって、確かに理論的な勉強もある程度した方がいいと思いますね。これやっぱ経験則ですからね。経験則はある程度学んでおくと同時に、やっぱりまず第一に自分がそういうことをやろうと思う必要があるってことでしょうね。今本当によく見てると、リーダーシップに対する意欲がやっぱり非常に乏しくなってる時代かもしれませんね。その自分のことで精一杯っていうのもあるんでしょうけども、それ以上に何かこうまあなんて言いますかね、こんな未来を作りたいという意欲がやっぱかなり落ちてるんですね。それはやっぱりその金銭的なものでなかなか測れない時代が来たとかですね。あるいはその今食うや食わずだからっていうのはあるんだけども、いや。空役バスだからこそですね、結構革命って激しくいくんですよね。豊かだとあまり進まないですね。それからその、金銭的な利益がないからこそですね、その世の中ってみんな激しく動き出すわけで、金銭的な利益だけの時っていうのは、システム変えようなんて人はまず出てこないね。この中でどれだけ稼ぐかしか考えませんからね。だから今なんかそういう意味で言ったら、何かのきっかけで、一気に世の中変えようっていう力がすごく出てきやすい時なんですよ。不満も溜まってるでしょ、結構。一方なんか、ある種何とかしたいと思いも溜まってるわけですよ。何かこう、導火線みたいなのがあったら、その火がついてドンと動くような、そんな部分だと思うんですね。そうすると、まあこれ一番上のリーダーシップっていうことで言うならば、歴史観をちゃんと持って、歴史観の中で、今、どう変転しようとしてるのかを見て、で、その、ツボみたいなところありますから、このツボをどんどんこう触っていくっていうリーダーシップが大事ですよね。で、その力っていうのは、やっぱ世の中を本当に良くしたいと思っていることでしょうね。一人一人今すぐ全部良くなるってなかなか難しくて、やっぱりその嵐って激しくなっていくときは激しくなってるけども、嵐が過ぎていくときっていうのはだんだん時間とともに、嵐は収まってって、やがて綺麗に晴れ渡るじゃないですか。世の中もああいうもんなんですよ。嵐が近づいてるときはだんだんひどくなっていくんですよ。で、一番そのひどいピークがあるんですよ。ピーク過ぎるとだんだん弱くなっていくんですよ。で、しかし時にはその嵐停滞することもありますよね。この辺の加減がリーダーシップなんですよね。やっぱりこの世の中全体歴史の動きの中で、やっぱりその時々のその、まあ状況がありましてね。これは変えられるところも変えられないところもあるんですよ。要するに一人で世の中って動かせませんから、みんなの力で動かすわけで、やっぱそのみんなの声、気持ち、風、それから感性ですね。感性がすごく大事にありますから、急激にその舵切れないですよね、あれ。まだそういうものを見ながら、まあここは諦めてこっちでこう追跡回せるとかですね、いろいろ臨機応変にやっていくのがいわゆる乱世でありまして、ですから、ランスも結局、いろんな道があるんですね。道があって、最後は、その言ってみれば、晴れ渡った素晴らしいところに持っていくわけで、まあ、その辺の加減っていうのは、やっぱりこう、最終的には、自分の一生を超えた、自分の一生を超えた歴史の中で、世の中の改良改善 に尽くしたいという、そういう、まあ、真からの思いなんでしょうね。これがやっぱり天と通じてることが、その天と通じてそういう気持ち出てくるわけで、まあそういう人が一番上にいないと、なかなか難しいと思いますよ。一番上がですね、なんかその、今だけ金だけ自分だけだったら、元々の人は生きられないからね。で、逆に言うと、その、 ろくでもない人たちはやっぱそれが一番いいんだよね。結局なんか、どんなデタラメでも OK してくれちゃうよみたいなリーダーで。でもそれヤクザの世界だよね。でもヤクザも最近厳しいって話聞いたことありまして、そんなデタラメやったらヤクザもすぐ波紋になるよって聞いたことがあるんですよね。まあそうなのかと。世の中そこまであるべき開けてきてんのか。ねえ。まあそんな風に考えると、やっぱりこれから本当のリーダーシップを発揮するには一番初めにまずこう、なんて言いますかね、大宇宙の原点みたいなところ、この世がビッグバンで生まれたんだとしたらその前の段階、この小宇宙が生まれる前のエネルギーだけの段階、まだ空間も時間も分かれてない段階の、あの強烈なものすごいエネルギーを、まあ、共有してるっていうのかな。それがまず必要ですよね。それがあると、結局、今の小宇宙だって、ビッグバンから何十億年経ってね、こう上に行ったり右に行ったり、こうあちこち星も動いて、その星の中も動いて、ウォーソーしながら生きてるわけで、しかし結局はそれ元があってそこから全部分かれて動いてるだけの話なんだから、やっぱその、結局リーダーもその元を共有すると、大地もあらゆる生命も一緒に共時性を持って動いていくという、こういう話になってくるわけですよね。だからやっぱり何事も原点ってすごく大事で、どの原点から生まれてきたんですか、そこに何があるんですか、それを誰が共有してるんですかっていうところがすごく大事ですね。やっぱそこが見えなくなると、いや、なんかどこにいるんだかわからない、どっち住んでるのかわからない、そういう話にこうなってきますね。それからやっぱりそのリーダーの力っていうのはやっぱ言葉が最初とにかく言葉がとにかく重要になってくるんですね。最初なんかこう思うにしてもですね、数字だけではなかなかリーダーは人を動かせないですね。例えば所得倍増計画とか言ってこう数字を持ってくんだけども、まあ数字は言葉の補足として出てくるわけですね。所得倍増という言葉が先にあったわけで、1年間 7%、10年間という話の前に所得倍増という話があったわけですから、やっぱその言葉が人を動かすんだっていうことが大事ですね。言葉にエネルギーが入ってるんですよ。だからこの、まあ、英語でも日本語でもさ、中国でもそうですが、言葉ってリーダーシップの中で大変重要でありまして、この言葉を変幻自在に使うというところが、実は、仕事って大事なんですよね。コンピューター言語だったら、そのコンピューター言語にふさわしい、極めてぶっきらぼうの言葉を使わないとコンピューター理解しませんよね。それからやっぱり人と接するときも、人の状況に応じて言葉使い分けないとコミュニケーションになりませんよね。全部そうなんですね。でもやっぱりその裏にあるもの、その言葉を発する源にあるそのエネルギーっていうものは、やっぱりなんかこう、ちゃんと共有したものがないとね、大宇宙の原点、ビッグバン以前の原点と共有したものがないと、それはなかなか、変な言葉になっちゃって、変な意味になっちゃって、なかなか人は動いてくれないし、変なとこでこの秩序を作っても、そんな秩序意味ないですからね。こう、バブルの頭みたいなのってあるんじゃないですか。本当にこう、今までこう、バブルだったから、ミニバブルでしたから、なんか変なね、変な不動産投資とかですね、変な頭よくありましたよね。ビットコインで金儲けできますよって、まさにビットコインとか仮想通貨の世界はありますけども、あれで金儲けしてって話でみんな集まった人たちいましたけども、果たしてどうしたのかね。まあみんながみんなうまくいったわけでもないんでしょうけども、ああいう、なんて言いますかね、目先の話っていうのは同じリーダーシップでも一番簡単に人が集まるんだけども、一番簡単に人が離れていくんですよね。今だけ金だけ自分だけですから。でもそういうのっていうのはやっぱりいくらやってもなかなか難しいですよね。政府だってですね、とにかく金のばらまきが政府の仕事だっていう思ってる人すごく多いわけで、出す方ももらう方もですね、だから何かっちゃ金があって話ですよね。金の話抜きに政府は語れないって感じで、モラルは関係ないんだと金だなんて思ってる人たちがたくさんいるわけですよね。でも結局それってお金使う人に見識がないから、いくら金出しちゃって世の中全然よくまとまらならなくて、水ぶくれで膨らむだけですから、最後財政赤字だけが広がって、日銀が万歳して金利上がって全部終わるわけですよ。昭和25年でしたっけ？ドッジ韓国が来て、日本は、日本の竹馬に乗っかってると、その竹馬外しなさいと言われた時と同じになりますよ。補助金と円安ですよね。で、均衡財政組みなさいって言われて、均衡財政組んだ。 あれによく似てるわけですよね。まあ、そんな状況になってくるんでしょ、これ。歴史は二度繰り返すと言いますからね。まあ、そんなことを考えると、その今のように、だから、今だけ金だけ自分だけをリーダーの力の源泉としてやってたら、もう、どんどん終わりになってきてるわけですね。だから、そうなると、金ではない、目先の損得ではない力でみんなを動かしていく。だから、こう、ある意味で言うと、相手の中にこう、ね、入っていけるような、新しいエネルギーをどんどんこう、発信していかなきゃいけないんだね。まあ、若い人でも元気のいい人だったら、それどんどんよくやってますよね。理想に向けて行動している人たちは、若い人の年配たちもいても、いて、それはなかなか素晴らしいし、それは世界中たくさんいると思いますね。やっぱそれは、なんかこう、使命感を感じてるんでしょうね。で、しかし、そういうばかりでもなくて、リーダーシップというのはですね、やっぱこう、普段の日常の中からごそっと、今度はボトムアップでね、ボトムアップで世の中を動かしていくっていうのが一番本当に大変なとこなんですよ。じわじわじわっとやんないと ほとんど動きませんからね。でもやっぱそれ時間をかけるように、時間は多少かかるんだけども、まあやっぱこう方向性を決めて何度も何度も同じような話しながら動かしていくっていうのがリーダーの大事な仕事でしょうね。あとやっぱり人々はリーダーが何言ってるかではなくて、リーダーの行動を見てその人を判断しますよね。まあ、だからその、マヌキャリーダーたちは、まあ、今の安倍内閣みたいなもんですが、自分の行動を棚に上げて口でなんか物言うわけですよね。あれ一番信用されませんよね。でも、あれ信用されてないと思ってないんでしょ？だからそこまではレベル低いんですよ、あれね。まあ、だから、前から言ってるように、あれよりひどいのは出てきませんよと申し上げたけど、よくわかるでしょう。あれよりひどいのは出てこないでしょう。あれ最低なんですね。でも、まあ、だから、あれよりひどいのは何にしろですね。まあ、やっぱりいろんな意味で、この、インテグリティと英語で言いますけども、統合性っていうんでしょうかね、裏表のないところっていうのはすごく重要でありまして、守備一貫性で大事で、まあそうなってくるとやっぱりリーダーも無理したリーダーシップは取れないってことね。なんかこう、力んで無理して、格好つけて、大きな声を出してというリーダーシップは、やっぱり続かないんでしょうね。そんなことやっててもダメだと思いますよ。やっぱりそうじゃなくて、こう、力も自然にこう、腹から出てくる力を大事にした方がいいと思いますね。腹から出てくる力っていうのは、やっぱりそれは人々を動かすと思いますよ。ざっくばらんな話っていうことですよね。本音ということですね。で、腹を割った話ということもよくありますけども、それすごく大事で、要するに何が大事なのかっていうことを、お互いに確認しながら前に進んでいくってことですね。誤解を解くっていうのも、それはやっぱり大きな光が照るから誤解を解けるわけで、まあそこはあんまりこう、いい加減な形でやっていくとですね、光は、混乱するばっかりで、全然システムは良くならないですね。だからこの、変なこの駆け引きだけでね、人々を動かそうとすると、マニプレートしようとすると、それはダメなんじゃないですかね。で、日本の場合はとにかく腹を据えたらあまり喋らないっていう昔からやり方ありますから、まあちょっとこれは世界の中で簡単に通用しないのかもしれませんけども、まあ国内はそんな世界でありますから、やっぱまず腹を据えるという人たちの世界があって、で、腹が据わった上で今度話をしようってことでなったら、まあそれはあまり狂わないですね。腹が据わってないで話をすると、まあ右に左に揺れるだけじゃなくて気持ちがね、動いて、こう、怒ったり悲しくなったり、嫉妬心が出てきたりして、わけのわからない話が出てくるわけで、やっぱりこう、リーダーどうしても腹据えてないと、何を言ったって結局ですね、誰もついてこないみたいな話になるんじゃないですかね。なんか一言言ってそれで終わりっていうような感じならいいんですけども、本当リーダーシップでこう、みんな動かしていこうと思ったら、それは大事ですよね。それからやっぱりね、どこを動かすかなんでね、やっぱり世の中ってものすごくこう、幅広いんですよね。どこを動かせば世の中動くかをよく見といた方がいいですよね。動かす場所間違えるとね、叶わればっかりしますからね。あるいはなんか、変なお金をかけ回してるだけとかね。ぐずぐずぐずぐず愚痴をかけ回してるだけとかね。そんな風なんですよね。あれ全く時間の無駄ですから、やっぱり、こう、大掃除の時もそうそう、どうから最初にね、こう手をつけるか大事でしょう。上に乗ったですね、こう、なんか新聞紙で片付けたって全体、絶対部屋片付かないもんね。やっぱりその、どこからその、動かすかっていうのはですね、どこの人なら動くのかっていう、この見極めですよね。 時代の変化の中でどの人が動くだろうな、この人が動いたらどうなのかなっていう見極めもすごく大事だと思いますね。まあ個々の組織の中で同じようなことがあって、この人が動けばこの組織、この地域、この国動くみたいな部分もありますから、やっぱそういうところを見極める力がいるでしょうね。まあこれから先本物の実力がないとなかなかリーダー務まりませんね。各分野で皆さん頑張っていかなきゃいけないと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。リーダーの力の源泉は何かということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。